よんもじ。ほー、まずは好きなカタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーやっていきたいと思います。帰ってきましたね。今回からは新しいお話です。前回まではけだもの太郎ということで和風のお話でしたけども、ほんじゃほんじゃ今回は洋風でどうでしょうということで、こちらのストーリーやってみたいと思います。タイトルが丸一ラです。丸一ラ、あれですよ、お姫様のやつですよストーリー読めばわかるかな。昔々あるところに丸一ラという女の子がいました。丸一らには丸二と二人の丸三がいました。まあここは定番ならばお母様とお姉様がね出てくるところですけども、丸一らは毎日毎日三人にいじめられていました。朝から晩まで丸四や丸五をするように言いつけられていたのです。でもそんな丸一らには夢がありました。とそれはいつか綺麗な丸六を着て丸七に出席することです。ある日丸八から丸九が届きました。喜んだ丸一らは作っておいた丸六を着ようと思ったのですが、丸二と丸三に丸十されてしまったのです。と、皆さんついてきてますか？大丈夫ですかまあ今回はここまでですけれども、では丸一らスタート。丸一はこれ、小野寺ら。小野寺ら昔々あるところに小野寺らという女の子がいました。なんかちょっと惜しい感じがしますけどね。小野寺らには高則、懐かしい名前だな、高則と二人の愛人がいました。もうダメだ、修羅場だしょっぱなからずっこけとるな。朝から晩までベトベトや変身、なんかなんだろうな、をするように言いつけられていたのです。でもそんな小野寺らには夢がありました。それはいつか綺麗な筋肉を着て、はい破綻、筋肉を着てダンディーに出席することです。ここがなんか繋がったよ、なんか変だけど繋がった。ある日よ、銀行から急に現実感、銀行からスマブラが届きました。なんでやねん、なんでやねん喜んだ小野寺らは作っておいた筋肉を着ようと思ったのですが、高則と愛人にムンムンされてしまったのです。続くの？もう高則くん、ニセ恋ラジオ。切り裂き千鳥を演じます、遠山奈央です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の組み直し先生の作品です。ちょっと4文字すごかったな、これは。カオスしかも元の話をリスペクトするならば、小野寺らじゃなくて小野寺ら、正解は小野寺ら、あ、これだカズーちゃん当たるみたいな感じになってますけど、そう、小野寺ら、ん、もう何でもいいよそう、らしい。いやー、すごいスタートなりましたね。まあ後でゆっくりラジオネームをおさらいするとして、なんか今回はお休みをうまく取れると長いゴールデンウィークになるらしいですね。私はゴールデンウィークも普通にお仕事がある予定なんですけど、テレビ見てたらちょっと素敵なお庭とかが東京都内にあったりとかして、そこでお花がすごいわーって咲いてるところがあって、そういうところにふらっと立ち寄れたらいいなーとは思ってるんですけど、いやー難しいかなーって思ってみたりはしてますけど、皆さんもゴールデンウィーク楽しんでくださいね。そしてそんな中でもちゃんとニセ恋もオンエアチェックし ていただきたいなと思っております。ほんでそうなんですよ、ジャンプ皆さん見ました？すごい、今週も良かった。あのまず表紙をめくったところにジャンプヒーロー交渉ステッカーっていうのがあって、あのニセ恋はもちろんですけど、ハイキューとか、あと暗殺教室とか、食撃の相馬とか、そういう他の作品も全部交えて、それぞれの学校の校章がシールになってるんですよ。そう、ぼんやり高校のニセ恋のね、舞台になってるぼんやり高校のステッカーもあったりとかして、そう、これをねどこに貼ろうかなと今思っているところでござんす。で、すごかったのはコラボ漫画もありまして、私が先週ちょっと話題にもしましたけれども、今アニメやってますよっていう作品のヒロインが大集合している華麗なる晩餐会という、食撃の相馬のナキリエリナさんがおもてなしをしてくれるという内容の、なんか内容なんですけども、すごいんですよ、もう本当に。あのもちろんね、ちとげもあの参加しているんですけれども、なんかサービスシーンが満載で、もう私電車の中で読んでたんですけど、おーおーおーおーおーって思わず閉じちゃいました。こいつはすごいすごいよってそうなって、だからちとげもね、あられもない格好になるんでしょうかと思いながら見ていたら、そこはねちとげはそれなりに守ってはいましたが、でもなかなかのセクシーショットでしたよ。いやーすごかった。そして小見先生の方の連載もちょうどこのクリスマスで、で今アニメもクリスマスの話してるじゃないですか。だからそれもまたすごい、ま、運命的だなと思ってね。今アニメやってる1年後のクリスマスはこんな感じなんだなと、しみじみ思ってみたりする次第でございます。さあそれじゃあ先ほどの4文字のおさらいをしましょうかね。おのでららのこれを送ってくださったのは京都府のはるちゃん大好きさん、そしてたかのり、懐かしいワードですね。これはあのニセ恋ラジオ一期の時に、私がなぜか妄想のコーナーで頻繁に登場させていた男の子だったんですけども、なんと当時のジャンプの編集長さんの名前もくしくも高則さんだったという、そういう偶然もあったりする、ちょっとあの縁の深いお名前、この高則を送ってくださったのは大阪府のたぬき大輝様。そしてこの高則さんが2人の愛人をはべらせているという衝撃の事実が発覚しましたが、これは東京都にお住まいのリューナーさん。次のベトベトが東京都にお住まいのその目で俺を見るなさん。そして変身を送ってくださったのは埼玉県のしとげとつぐみペア大好き様。筋肉は千葉県のジャンプマンさん。ダンディは岡山県のダテッチさん。銀行は茨城県のヤータンさん。スマブラを送ってくださったのは大阪府のモッチーさん。ムンムンを送ってくださったのは兵庫県の、おーこれは K-R-E-S-N-I-K クレスニャ読み方を送ってくださいこの10人の方でございましたが、いやムンムンされてしまったのですで終わりましたが、ムンムンってなんだろう、気になる。でもなんか今回ちょっとなんだろう、私の心が汚れてるからなのか、すごくアダルティーな内容に感じた。さあこの第2話はどうなっちゃうんでしょうか。楽しみのような怖いような、そんなこんなでニセ恋ラジオスタート。チェキラー、遠山奈央がお届けしてますニセ恋ラジオ、ヒェー。ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールをご紹介していきます。さっきね、あのお便り読んでたら遠山ラップが好きだっていうお便りをいただいていたので、たくさんちょっとご期待にお答えしようと思ってちょっと久しぶりにやってみましたはい、まあ、前回はみかっこさんが遊びに来てくれましたが、今回は私遠山一人の通常営業でお送りしていきますよ。いやーずっと雨続きのニセ恋ラジオでしたが、どうですか、晴れましたよ。まあ、配信日は分かんないですけどねそう、でも晴れている上に暑い、いやー 暑くてもう夏のようですね。もう私全然まだ夏の装いを何度から下ろしてないので、今日稽古着で来ちゃいました。そう、これ稽古着なんです。普段なんかね、声優さんって意外と踊ったりとかライブとかをする機会が多いんですけど、そういう時にこうリハーサルとかで稽古着を半袖の私持っているんですけど、それを今日は着てきちゃいました。これから徐々にね下ろしていきたいと思いますけども、もう何せこの私ブースに入ってきて意の一番にしたことっていうのも、窓にへばりついてカップルがいるかどうかチェックするっていう。いらっしゃいましたよ。でもまあぼちぼちなイチャつき程度で。それよりも、うん、なんか いらっしゃったんですよ。あ、雰囲気ですか。雰囲気は表にいるカップルとしてはもうバッチリな。たまにすごくペタラペタラしてるカップルさんもいてね。え、さっき見た時抱きついてたんですか。うそー、データそういうのがたまにあるんですよ。だからね、私もついついチェックしてしまうんですけども、あ、いいな、ホゲホゲってしてるんですけどもね。あ、私が見てる時は残念、なんか小学生のちっちゃい男の子がスノボーしてて可愛いなと思って見てただけでした。そう、まあそんなこんなで、じゃあ感想を読んでいきましょう。たくさんね読みたいからね。埼玉県にお住まいのチョキは世界を救う様よりいただきました。お、早速3話のお話ですね。富山さん、こんにちは。
こんにちは。
アニメ第3話拝見しました。ついに花さんのストーリーが始まりましたね、お母ちゃん。原作では1、2を争う好きなストーリーなので、とても楽しみにしていました。
お、よかった。
次回あたりで泣いてる自分を容易に想像できます。そして花さんの声を担当なさっている豊口さん、イメージ通りすぎます。漫画を読むときは必ず CV で脳内再生されているわけなのですが、あの脳内で保管されていた声は豊口さんだったのかという感じでした。ちとげにとってこの話は一つのターニングポイントになりますよね。ここから物語がさらに加速していくんだろうなぁと期待しながら毎週を楽しみにしています。ちとげのリボンといただいております。続けて奈良県にお住まいの小野寺天使様よりいただきました。ニセ恋3話見ました。永遠のボス霧崎花様が登場しましたね。今回は珍しく千棘が怯えるシーンがあり新鮮でした。
確かに
こんな一面もありかなと思いました。あと昔花様に買ってもらったリボンを今でも大切につけているという千棘のことを、こやーと思いました。そして楽の働きっぷりは感心しました。僕が楽の立場だと1時間も持ちません。それにしても花様のことを見てると女性は怖いというイメージが湧いてきます。男性を靴で踏むシーンを見ると鳥肌が立ちました。
みんながするわけじゃないよ。
今回は気になるところで終わってしまいましたね。僕は原作を読んでいるのでこの後どうなるのか知ってますが楽しみです、という、おー、やはり原作を読んでらっしゃる方は次回の話をかなり楽しみにしている感じですね。ねえ、でもそうですよね。またちょっとアニメ組の方も合わせてまた来週のラジオではそんな話もしていきたいなと思っておりますけれども、いやー、お母さんがついに登場しました。花さん、 CV 豊口めぐみさん。私もキャストをスタッフさんから伺った時に、いやー、もうぴったりです、最高ですって、あ、もう脊髄反射のようにお答えしました。で、最高でしたよね。でも先週のこのニセ恋ラジオで一言のコーナーで美香子さんに、ポーラ、来週は私たち出番ないからなと読んでいただきましたが、まさにちょっとお答え合わせをしていただくとですね、今回もまた登場人物の大変少ない話数になっていましたね。まあまあ3話ほどではないですけれども、もうほとんど花さんとあとはラクが2人でずっと喋っているというすごい回でしたね。いろいろとね、見ていただくとこの話数もいろいろと隠し味がありまして、例えば花さんが忙しくお仕事をしているシーンで車の中でラクと一緒に移動しているシーンがあったと思うんですけど、すげえ花さんもうすごい何カ国語も喋ってるみたいなシーンあったじゃないですか。 あの花さんの電話口であのシーンで喋っている言葉は2つの言語がありまして、セリフとしてはまあ、1つは英語で、もう1つはフィリピン語っていう、すごいセレクトですよね。で、あの収録の時は豊口さんはあの他の言語をあまりお得意とされてないらしくて、言語指導としてトネケンタロウさんが指導していらしたんですよ。で、トネさん自身は何をやってらっしゃったかっていうと、大企業の社長さんが踏んでくださいっておっしゃってたあのシーンの社長さんをやってらっしゃったわけなんですけども、英語とあとフィリピン語、なんか私は意味はわからないんですけど、トネさんがお読みになった後に豊口さんがそれに続いてもリピートアフターミー状態で収録をするという感じでしたね。で、なんかこうフィリピン語って私あまり馴染みがなかったんですけど、なんか発音だけで南国感あるなーって、なんかで漠然としてるんですけど、なんか空耳とかも結構できちゃう言語だなって。一個すごい面白かったのがメロンパカヨンっていうのがあって、これを豊口さんとメロンパンかよに聞こえますねって言って、これはもう完璧にマスターしたわみたいな、メロンパンかよっていうところはすごい面白くてよく覚えてます。うん。あとその電話のシーンで言うと、もう一個ラクと花さんが電話してるシーンあったじゃないですか。コーラを買いに行ってって言って、あと追加でこれとこれとこれも買ってきてみたいなところで、リピーニーとかシャピールとか結構ピー音が入ってたと思うんですけど、まあこれってやっぱりこのラジオ中にも言ったらまずいですもんね。あとでホゲーとかで隠せます？大丈夫ですか？例えばディズニーとかシャネルとかもう絶対 P ですねこれ大丈夫？いいかな。そうでもこれを後で P をかぶせてるんですけど、途中にパリの P のせがれっていうのがあったじゃないですか。あれは実は収録の時もパリの P のせがれって言ってるんですよ名前を言ってるわけではないんです最終的にはもう P かぶせるんで P で大丈夫ですみたいなそういう裏話が実はあったりするんですねすごい楽しい収録でした。はい。さあお次ましてはこのお便りですね、石川県のみかんアットぼちとんいん様よりいただきました。遠山ちゃんこんにちは。こんにちは。今週のジャンプでニセ恋がトラブルやいちご 100% の話数を超えて少年ジャンプラブコメ史上最長連載記録になりましたね。今までは全167話が最高記録で、今週のニセ恋が第168話だったのでお便りを送らせていただきましたと。おお、これからどれだけ少年ジャンプのラブコメジャンルの記録を伸ばせるか楽しみにしています。かっこ終わってほしくないのですが、かっこ笑いという。すごい、もう小見先生おめでとうございます。お疲れ様でございます。いや、このニセ恋ラジオ一期に引き続き二期も小見先生聞いてくださっているということで、きっと今私のこの声は届いていると思いますが、本当にいつもいつもお疲れ様です。おめでとうございます。いや、ニセ恋は2011年の48号からスタートして、今現在2015年の、合併号まで、来ているわけなんですが、すごいですね。2011年か。何してたかな。あ、お仕事は始めてたな。声優、私デビューが2010年なので1年経って大学2年生で、必修の授業がほとんど終わり、声優業とこう二足のわらじでやっていた頃か。そんな私がもうまだまだ目も開いていないような頃にこんな素晴らしい作品を生み出された小見先生、いやはや本当にこれからも素敵なお話を紡いでいかれていただきたい。いやー、めでたいですね。はい、ということで感想は以上となっております。まだね、来週も熱いお便りがきっと皆さんから送られてくるのではないかな。4話はまたすごい回なのでね、本当にすごいんですよ。何とは言わないけど、いろいろすごいんです。だからそんな話を楽しみにしつつ、オンエア皆さん楽しみに見てくださいね。おいでは、ふっ 中央谷行きましょう。まずはこれです。広島県にお住まいの小中大門様よりいただきました。一足、さて一足とは、今週のジャンプ22-23合併号でジャンプ特製日本地図ポスターでチトゲが、これ気づいちゃった、これ気づいちゃった、これチトゲが直様の大好きな大分県の温泉に一足先に入っていました。これは偶然でしょうか、それとも先生の粋な計らいでしょうか、どうなんでしょうか。いやー、そうなんです、あのジャンプ特製日本地図ポスターっていうあのジャンプに登場しているキャラクターたちが47都道府県各地のこう名産物とか、あのそういう有名なものをこうとコラボというかな、なんか一緒にイラストとして描かれているというね。そう、大分県はここにある文字読むと、温泉、別府温泉など数々の名湯がある温泉県だと書いてあるわけなんですね。他にもちょっと読んでみようかな。その近くの熊本県とかは、ワンピースのルフィですね、阿蘇山巨大カルデラで有名、雄大な火山だぞとか。ほうほう、私の出身県東京はですね、あ、両津勘吉による、雷門、浅草寺の雷門は江戸のランドマークだぞ。あー、東京といえば浅草寺とかなんだ。へえー、確かにね、スカイツリーとか東京タワーとかもあるけれど、なるほど。そう、でも私の大好きな大分県、実はあの私も昔遊びに行ったことがあるんですけども、もうそれはもうエンジョイしまして、地獄巡りっていうのがあるんですけども、あのいろんな温泉があるんですよ。でなんかこう、なんかコバルトブルーの温泉とか赤い温泉とか、なんかこうグツグツグツグツこう熱いからこう煮えてるんですけど、その煮えてるその下から出てくるボコボコっていうあの泡が地蔵の頭みたいに見えるみたいな、そういうなんか粘度の高いお湯でできているあの温泉があったりとか、で場所によっては足湯とかもコーナーとして設けられてて、なんかそれぞれの温泉をね楽しむことができる。でさらにこう湯布院の街並みがまた素敵なんです。だからね、私はもう全然あの東京都出身で、あの大分とはもう遠いところで生まれてはいるんですけども、観光大使になりたいと本当に思っているぐらい大分のことが大好きなんです。だからちとげが大分のことを紹介してくれていて、もう本当に電車の中でちょっとピキュって声を上げました。ピキュってこんぐらい嬉しかったですね。なんでなんだろう、またちょっと誰か聞いたらわかるのかな、なんて思ってるんですけどね、担当さんとか小見先生とか。いやー、あとじゃあもう少し読んでいけるかしら。お、どれにしようかな。じゃあこれにしよう。埼玉県にお住まいのユーノス様よりいただきました、ニセウタ。富山さん、こんにちは。こんにちは。第5回のラジオでエンディングの話を聞いて、あーしましたね、あの大切の作り方の話をちょこっとしましたけど、富山さんこんにちは。こんにちは。第5回の前回のですねラジオでエンディングの話を聞いて、あー私があの大切の作り方の話をちょこっとしましたけど、あのなんとなく想像ダイアリーを聞いてみると、一番の歌詞にまだ誰も知らない春を呼び込むという歌詞があって、これは春ちゃんを2期で迎え入れるという意味だったのかなと思いました。おー、違うかもしれませんが、こういう共通点が見つかるとなんだか嬉しくなりますね。今後もニセ恋の歌は歌詞に注意して聞いてみたいでねですねかなありがとうございます。本当だ、また誰も知らない春を呼び込むですね。おー、そんなことも考えて翔さん書かれていたのかな。すごいですね、そう思うと。いやー、運命的ですね。もうニセ恋の歌は前回あの美香子さんのお話にもありましたけど、トリガーとタイガーの掛け合わせ方とか、あのアニメの映像で見る絵、あのすごいし、いろんなところに注目して聞いていきたいですよね。ありがとうございます。 さてさて、今日はいっぱい読みたいのでサクサクいきましょう。どれにしよう。これ、兵庫県にお住まいのスターバッカス常連客様よりいただきました。腰痛ニセ恋好きかっこチトゲ推しイエイの高校2年生です。タイトルにもあるように僕は腰痛がとてもひどいです。
あら、高校2年生。
授業をしている時もゲームをしている時も同じ体勢をキープしているとすごく痛むのです。あらあら、富山さんはそういったことはないですか？ちなみに僕は吹奏楽部に入っていて、比較的大きなバリトンサックスという楽器を吹いているのですが、その時も腰が痛くなるのです。あれは、まだ若いのに。いやでも痛な。私も同じ合唱部の親友がぎっくり腰で学校休んだりしてたしな。うん、体質なんでしょうね。でもひどいなら、なんかこれはどこに行けばいいんだろう。整骨院とかに行けばいいのかな。整体とか。うん、あ、今バリトンソックスが出てきましたけど、うわ、これは大きい。あー、大きい。すごい、もう子供と同じぐらいの大きさがありますね。まあ子供もどこまでが子供かっていう問題はありますけど、私だったらなんだろう、体の半分ぐらい、もうちょっといくかなぐらい大きそうですね。へえ、初めて見たかも。はあ、でもバリトンっていうからにはきっと低くて太いいい音が出るんでしょうね。ほうほうほう。でも、あ、私もありましたよ、確かに。ほんと、あれは半年と経たないぐらいだと思うんですけど、確か私ニセ恋ラジオでも言いませんでしたっけ、ぎっくり腰になってねっていう話。そうそう、一期の時にもしたんです。で、その時に豊口めぐみさんと現場が一緒だったんですけど、すごく優しくしてくださったんです。なんか大丈夫みたいな感じで声かけてくださったりとか、あ、無理しない方がいいよみたいな感じで、そう、声かけていただいて本当に嬉しかった。でもその時はまさか親子の役を演じることになるとは思わなかったし、すごい絵にしを感じます。嬉しかった。いや、でも腰は大事だから、まあ温めるのがいいか冷やすのがいいのか分かんないですけど、お大事にね、なさってください。さあ、ラスト。埼玉県にお住まいの無敵という名の千棘新鋭隊長様よりいただきました。鳥糞、これ気になりますね。先日自転車で信号待ちをしていたら、いきなり頭にボチョッと鳥糞が落ちてきました。人生で初めての鳥糞体験で、母親が僕に運がついてよかったねと冗談で言ったのですが、確かにと思って、試しにニセ恋とコラボしているディバインゲートのコラボスクラッチ、あ、つまりガチャのようなものですね、をやりました。すると一番欲しかったチトゲが当たったのです。やったね。とても嬉しく、トリフンに当たってよかったと思いました。遠山さんもトリフンに当たったらきっといいことあるかもしれませんよ、というアポジティブ。おお、大丈夫だったのかな。出かけてだって落ちてきちゃったらどうしたらいいんだろう。駅のトイレとかで洗えばいいのかな。そのどうしたのかがすごく気になるんですけど、でもうん、よかったですね。お目当てのチトゲが出てきて。 CM でもやってますけど、ディバインゲートってゲームがありまして、そこで今ニセ恋がコラボしていて、チトゲ、小崎、つぐみ、マリカと、なんかイラストのタッチもそのディバインゲートならではの世界観といいますか、なんか陰影がある感じっていうので、なんかこう技を繰り出していたりとか、なんかエフェクトがねかかっていたりとか、服装もなかなか見られない、なんか戦っちゃうぞみたいな服してたりするので、また違った楽しみがあるなぁと思います。私は今のところはトリフンに当たったことはないな。目の前に落ちてきたことはある。結構あります。でもスレスレのところでいつも避けています。当たったらなんかいいことあるかな。いや、なかなか勇気が出ないけれども、いや、でもじゃあもし当たったらまた報告しますね。今回はこんな感じで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上、おしまい。ニセ恋ラジオ。 ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はコミックス7巻からクリスマスネタですが、
クリスマ
ってなってるところですね。ハッピーな感じはあまりないですけれども、はい。でも今回もね、紹介したネタと紹介しきれなかったネタはホームページに載せてまいりますので、そちらも要チェックでございます。さあ今回は本当に面白いのがいっぱいあって選ぶのが難しかったです。もう一軍の中でももう一軍の方が選ばれてきていると思います。でもいつも本当にすごい枚数いただくので楽しいです。打ち合わせの最中に私はもうプフプフっていう感じで、はい。じゃあ読んでいきましょう。参ります。京都府にお住まいの玉ゴリラ様よりいただきました。昨日はちゃんと寝る前にトイレ行ったのに。もう絶対あると思ったんですよ。早速読みました。みんなここを狙うのはかなり茨の道でございますよ。皆さんこの1回からにわたるずっとこのおもらしネタは来ていますからね。まあでもその中でも代表として玉ゴリラさんの読ませていただきましたけど、めちゃめちゃ倍率高かったと思いますよ。はいすごいですね。もう連日に渡ってしまったんでしょうね。はあ、これは怒られますよ。お母さんにバレたら大変なことです。さあお次は大阪府にお住まいの手ぬぐい戦隊シュバーン様よりいただきました。月の権利書で10万払っちゃった。本当は3000円ぐらいだった。うーですね実際は本当に3000円ぐらいでしたけど、これ10万でも打てたりするのかな。危ない。でも月のあの月の権利書が意外とお手頃に買えるっていうのは前回の発見でしたね。お次は北海道にお住まいのラジオネーム思いつかない様よりいただきました。もうストレートなラジオネームですね
ラク、このアイマスクどう思う。
はあ、すごい。これは私全然気がつかなかったです。確かにアイマスクに見えますよね。でもこのアイマスクのネタもそこそこいただいていまして、いや皆さん着眼点がさすがだなと。確かにこの目のタッチね、そう見えますよね。布地に描いてるような感じですよね。
次は東京都にお住まいの台風ビュンビュン丸アット小野寺家様よりいただきました。
コマに収まりきらないほど巨大化してしまったわ。
この発想はなかなか新しいですね。確かにこの一人しか映ってないから遠近感もわからないし、まあ、コマいっぱいいっぱいにいるし、このズーンっていうのを落ち込みではなくて巨大化したよっていうこの重量の感じと捉えるっていうのはなかなかすごい着眼点だなと、もうおーと思わず打ち合わせで言ってしまいました。すごかったです。
さあお次ましては神奈川県にお住まいのソウルキャッチ様よりいただきました。
パパからもらったクラリネット大事にしてたのに壊しちゃった。おっパキャマラド
これ大好きすっごい面白い懐かしいよくそこら思いつきましたね。オッパキャマラドってのはどんな意味だったかな。なんか意味がねあったんですよね。後でちょっと調べてみよう。もうついつい動揺口ずさんでしまうぐらいの怯えよう。でもまだパパからでよかったかもしれない。ママからだったら大変なことですよ
さあお次はこちらです。東京都にお住まいのリュウナ様よりいただきました。
お、4文字に引き続きですね。
1枚2枚8枚足りない。
割りすぎ
これはお岩さんなんですよね。
そうそう、これはもう作家さん一押しのネタでして、お岩さんのお話もさっき聞いたんですけども、お皿をこう割ってっちゃう、なんかお化けというか妖怪というか幽霊ん？そうでもなんかねそういう怪談ネタでした。
さあ まだまだいきますよ。長野県にお住まいのアニメはちとげ花しろひろ様よりいただきました。スリザリンは嫌だ、スリザリン以外のところにして、スリザリンだけはもうブラボー爆笑でした。本当に爆笑で、お腹抱えて笑いましたよ。本当にこれはもうハリーのポッターさんのあの名シーンですねもうその次のセリフはグリフィンドールもう表情ともぴったりだし、もう本当にぴったりでもな、もう言うことない本当にありがとうございました。さあラスト、新潟県にお住まいの三日月フレンド様よりいただきました。
地上波でやってない、BS にも入ってない、ニセ恋のアニメが見られない。
ごめんよ、すごく切実だね。なんかメールから悲壮感を感じた。ごめんよ、ただただごめんよ。でもパッケージもそのうちに出ますので、そちらも楽しみにこのラジオを聞いて期待を膨らませていただけたらと思います。まあ、この新潟県にお住まいの三日月フレンド様だけではなくて、各地方にお住まいの皆様、同じ気持ちをこう思っていらっしゃる方もいると思いますが、ぜひぜひパッケージも楽しみにしていてくださいね。さあということで、最後は遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。
楽、朝起きたらリボンがうさ耳になってた。
もちろんこれは誰ともかぶっておりません。お聞きの皆さんは何のことだかわからないと思いますが、その答えは次回きっと明かされると思います。オンエアをお楽しみに。一言でした。偽物、富山直が偽物仲間を探し当てます。今回は悩まない、もう瞬殺ですよ。今日は直感に任せて、もうシュシュシュシュシュシュって決めてしまいたいと思います。それでいけるって言われたから信じてる。今回はまた台本にお題が書いてないということで、別紙を私めに見せてください。ドン、お題は公式ホームページの特別の項目に掲載されているニセ恋カルタについて。
ほう、
ちとげが読む5つのカルタの中に1つだけホームページに掲載されていない偽物カルタを1つ当ててください。万歳、これなら私解ける。イエイイエイイエイ、ふぅー、やんやんやんやー、チョクチュンチョクチュンチョクチュンチョクチュン、お祭りじゃ、お祭りじゃー。いや、私2期が始まる前にこの偽恋カルタをやってるっていうのを聞き及びまして、2期作品ですから1期の時に演じた私の声をこうパッケージで確認していたんですよ。でもこう普段のこうアフレコの時の映像を予習していくんですけど、本番に向けて、でその時にパソコンで私はチェックをするんですけど、そのパソコンの中で再生できるちとげの声としてうってつけだったのがこの特別。これを聞きながら私はちとげをですね、また再構成して2期に挑んでいたわけです。これはもう完璧だ。偽物、この中から選ぶんですね。あいつのせいで友達作るだけでもどれだけ苦労したか。
か、彼は私が泣いているといつも来てくれる。
さ、ザクシャインラブって言葉を聞いたことはある。
た、
誰が猿女よ。
は、バカもやし。
では答えます。正解はた、誰が猿女よ。
やったー、パッパカパーパッパカパーパッパカパーパッパカパーパッパカパーパッパカパーパッパカパ
ー。久しぶりに聞けました。このすごくやる気のないパンパカパーンが先に流れたと思いますが、これは一期の時に私が言ったらしいやつです私の記憶にはありません。ちなみにたは誰？おお、そこまで行きますか。それは思い出せないですね。悔しい。正解は誰なんですか？
舞妓衆 CV 梶裕貴さんの、だって小野寺お前のこと好きだよでした。いやー、でもこれはちょっと私一瞬迷っちゃったんです。あの、誰が猿女よかバカもやしかどっちだったかなって思ったんですけど、でもいやー、予習できておいてよかった。もう無意識でしたけどもね。これで勝率が少し上がりましたよ。よかった。以上、偽物でした。妄想。趣味が妄想の遠山奈央が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。いやー、声優になってまさか妄想が生業になるとは思わなかったですね。あー、でも今日は美香子さんのあのイケボが聞けないと思うと、富山も頑張ってイケボを出そう。ということで、一人の妄想に今回戻るわけなんですけど、今回はお題は悩んだんですけど、これにしました。これもすごい良かったんですよ。栃木県にお住まいのスカイブルー様よりいただきました。女性の方ですね。付き合い始めて数ヶ月の2人、男子が女子を女性として意識し始め、なかなか正面から顔を見られない。そんな中、女子がなんで顔見てくれないの、嫌いなのと言い、男子はてんてんてんてんという。付き合い始めてるのに男子が女子を女性として意識し始めという、とと複雑怪奇な感じの設定になっておりますが、そんなこの設定に対して、お名前はですね、石川県のにゃかしき様よりいただいた女の子よっちゃん、男の子ゆうくんっていう感じでやっていきたいと思います。だからきっとあれだな、思うに中学生ぐらいの男子女子で友達同士だったんだけれど、そこから転じてきっとちょ付き合ってみるみたいな感じになれ、その間にこうよっちゃんの女らしいところをいろいろ見て、そう、思春期真っ盛りのゆうくんがこう恋心をさらに加速させていくという感じで行こうかな。いや、最近ちょっとド S 男子気味だったので珍しいパターンですが、よし頑張るぞ。では申します。二人きりで帰るの緊張するな。もう数ヶ月も経つのに全然よっちゃんの顔見られないよ。でもよっちゃん全然普通そうだな。よっちゃんは一緒にいても照れたりしないのかな。チラチラ、
ゆうくん、もういい加減こっち見てよ。普通に話してくれたらいいのにさ、なんでこっち見てくれないの。もしかして私のこと嫌いになっちゃったかな。
違うんだよ。照れて見られないだけなんだよ。でもそんなこと恥ずかしくて言えないよ。
もうゆうくん、こっち見てくれなきゃ怒っちゃうぞ。
よっちゃんマジ天使。
あれ、よっちゃん何かついてるよ。
え、何、どこ。
ほら、その肩の上に。あれ、これなんだ、羽みたいに見えるけど。
ああ、それ多分さっき脱いだダウンの羽だ。いや、ありがとう。
これは思い切って行くしかない。ぎゅ
っ、はあ、よくんといきなり抱きついてて、どうしたでいいですか。
ごめん、嫌だった。
そうじゃないけれど、いきなりそんな
羽取ってそんなギュッて、いきなりどうしたの。あの、そのよっちゃんに羽がついてるのはダウンのせいなんかじゃなくって、よっちゃんが天使だからだと思うんだ。よっちゃんがお空に帰らないように、抱きしめて、もう離さない。
はぁ、OK？
ゆうくん空振ったな。これは中学生ならではのやっちまったな感の、これはこれでときめけるのは遠山だけですよ。
これで遠山さんはときめくんですかみたいな、その眼差しは何ですか作家さん。ときめきますよ。天使って言われたら嬉しいですよ、好きな人に。そんな嬉しくないですか作家さんは。いや作家さんは本当に天使ですねって言われる嬉しくないか。そうですよね。ということで、この後どうなるでしょうか。終わりにの後お楽しみに。妄想でした。これもウリャオイが好きだよって言ってくださっている方がいらっしゃったからだよ。突然もう舞い上がってやり始めたわけじゃないんだよということでね、皆さんからのお便りは読ませていただいておりますし、毎回毎週現場に来て読むの楽しみにしておりますよ。ありがとうね。コーナーもたくさんあるし、あの4文字のコーナーもね、もう宝くじのようにもう当たる可能性は無限大でございますので、いやもうちょっとどんな話になるのかわからないですけど、また来週も皆さん楽しみにしていてくださいね。アニメの話もいっぱいできると思うし。さあということで、最後ダーリンまたね来ておりますでしょうか。どういう風に読むのかっていうのまたくじで選んでいきたいと思いますよ。これも皆さんいろいろ面白ネタ送ってきてくださいね。よいしょ。はいはい、福島県にお住まいの赤パン様よりいただきました。風邪気味っぽい感じで言っていただけると嬉しいです。わかりました。おー新しい。ではまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。
ダーリンまたね。
ごめんよっちゃん、変なこと言って。こんな俺なんか男らしくなくて嫌いに なっちゃうよね
ううん、そんなことないよ。ゆうくん、私のこといっぱい考えていっぱいいっぱいになってくれたんだよね、ありがとう。
ううん、でもよっちゃん本当にどっか行っちゃわないでね。
うん、私ゆうくんだけの天使になるね。私、神様に天界に帰ってこいって言われても、ずっとゆうくんのそばにいたいな。
あっ